品川ジャイルトークスサイド B 始まるよ。品川ジャイルトークスサイド B は私林とトミーさんゲストの方をお呼びしてワイワイするラジオです。で今回のゲストは前回前々回から引き続き根本さんに来ていただいております。根本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回前々回と探索的テストについて徹底的に聞きまくって探索的テストの話はいいかなっていうとこ思ってたんですけど、なんかもうちょっと聞きたいことを休憩の合間に思いついてしまいまして、ちょっとだけ探索的テストの話をさせてくださいと。探索的テストの話を今日聞こうと思った時に、なんかいろいろネットで調べてて、で出てきた話の中に探索的テストは品質保証に不向きだよっていう記事があって、これは本当なのかどうかっていうのをちょっと根本さんに聞いてみたいです。
そうですね、なんかちょっと文脈が分かりにくいんですけど、なんかそのエビデンスが残しにくいっていう意味ではやっぱりそこは探索的テストのデメリットではあるので、はは試験書にある程度の項目が書かれていてパスですよ NG ですよみたいなところがを、エビデンスとして残さないといけないような形であると、まあ、それを品質保証と言ってるのであればちょっと弱いかなという形になります。
あ、なるほど、
うん、
なんか私が品質保証って言ってなんか多分その記事でもそう言われてたのかもしれないですけども、試験項目があって、
うん、
お客さん、まあ、受発注の文脈なのかもしれないですけども、なんかお客さんと合意した作りますよって、これはこういう機能ですよっていうものがあって、それに対してこういうテストをしたから大丈夫ですと、
うん、
商品として納品できる状態ですっていうことを多分品質保証と呼んでる文脈かなと思っていて、でそういった意味だとその機能に対してのこのテストをしましたっていう網羅性と、
うん、
先ほどおっしゃってた根本さんのエビデンス、
うん、
この2つの点がなんか探索的テストでは満たせないよねみたいなことを書いてたような気がします。
そうですね、満たしにくいというのはそうだと思います。
はは
なので全部そういう今までそうだったやつを全部探索的テストに置き換えようとかっていうのはちょっとやめた方がよくって、
あ
事前に設計されたテスト、スクリプトテストって言いますけど、そのスクリプトテストと探索的テストはなるべくうまい感じで共存させるのがいいかなと思っています。
ははは
で、お客さんによってはやっぱりその品質保証っていうところがあると思うんで、品質保証のところはやっぱりスクリプトテストの方がこういう項目をやりました、それでパスしました、いつやりましたっていうのが残るので、そこが必要であればやっぱりそこをやるべきだなと思いますし、それはもうビジネス関係だったりその契約によるよってしまうので仕方ないところだなと思っていて、やっぱり決められた項目を決められた通りにやる、ちょっと前の回の話ですけど健康診断みたいなものだとすると、やっぱその健康診断の項目が残るのはやっぱりスクリプトテストなんで、そこは残す必要があれば残す。で探索的テストはどっちかっていうともっと、バグを積極的に取りに行くような形がいいと思ってて、自分は探索的テストはそのエビデンス品質保証 OK でしたっていうよりはバグを出してなんぼみたいな感じの勢いの方がいいんじゃないかなと思ってます。
そこちょっと今喋りたいこと出てきたんですけどいいですか。
はいはいはい、どうぞどうぞ。
なんかそのエビデンスって言ってる時点でそれ品質保証じゃないよねって思いました。
うん、
自分が作業したよっていう証明をしていて、これで文句があるなら受け取った側の責任やでっていう責任以上をしていて、
うん、
品質保証ってそうじゃないよねと、品質に問題があったら開発した側が無償で、それ直しますよっていう状態なので、
うん、
それを補うために自分たちがそうだからエビデンスを残すんじゃなくて、いかにその後で納品した後で自分たちがコストを被らずに済むかっていうところを追求するのが品質保証じゃないのって今思いながら聞いてました。
うん、それはそうだと思います。なのでなんかその バグを出さないっていう文脈であればやっぱり探索的テストは有用だと思いますんで、2つを組み合わせていくのがいいかなと思ってます。
はははは。
なんかこう ちょっと自分の探索的テストのワークとかでもちょっとお伝えするとこだと、スクリプトテストっていうのはチェッキングって言って、もうすでにある分かっていることが大丈夫か大丈夫じゃないかみたいなところを考えていく。なんでそれはもう分かっているから自動化できるんですよね。なんでそこはもう自動化していく。でそこじゃないところ、人間にしか取れないところ、特に内部のロジックが複雑だったり怪しいところを重点的に攻めたりとか、あとは妥当性に関わるところだったりみたいなところを積極的に取っていけるのが、まあ探索的テストだと思うんで、チェッキングと探索的なテストをまあうまく組み合わせてお互いのいいところをやっていくと、先ほどトミーさんが言ってた真の意味での品質保証になっていくんじゃないかなって気がしますね。はい、
ありがとうございます。なんか綺麗にまとめていただいた
綺麗にまとめた。
僕の喋り方だと敵作るからね。根本さんのフォローがあってよかったよかった。
トミーさんまた物申してるなと思って
聞いて結構あると思います。あの例えばそのうちのソフトウェアの品質は良くないとかなんか言っているところの大半がバグの数でしか話してなくて、それって V&V の片っぽしかないみたいな感じなんですね。
うん、
その妥当性についてはほとんど触れてなくて、お客さんのところで使われてるか使われてないかはよくって、とにかくバグが出てるか出てないかぐらいのところで品質って言ってて、それも自分も違和感がそういうのがあります。まあそうじゃないよねっていうところを含めて、できる限りやばかったりまずい不具合は取っておきたいし、ユーザーが使いやすいものにしたいしっていうところをなるべく自社内のうちにこうガバッと取っておくっていうのが、品質を高めていいソフトウェアで、最終的には自分たちの手戻りの工数っていうか後追い工数みたいなのがなくなるので、それが一番あの幸せに開発できるいいやり方なんだろうなと思ってますね。
うん、幸せ目指したいな。
そうですね、それはいいと思います。本当に
そんな流れの中で今回で3回目なんですけど、テストをするのにめっちゃスキルいりそうな気がしているんですけど、向いてる人ってなんかタイプあります？こういう人は QA とかそのテスターに向いてるけど、こういう人はちょっとテスターとか向いてないよねみたいな、なんかあったりします？
そうですね、なんか一般的に言われるのはド S な人とか、なんかスタリスティックな人みたいなのが言われるんですけど、その要素は否定はしないですが、自分はどっちかっていうと好奇心がある人の方がいいかなと思ってます。
はいはいはいはい、お面白い観点。
結局探索もそうですし、どのテストでもそうなんですけど、やっぱり探索に限らず結局そのドメインとかそのソフトウェアアプリケーションと向き合わないといけないので、そもそもどういう人使うんだっけ、どういう人がこういうふうに使うんだろう、あこういうフローで使うんだ、だからこうなってるんだとかっていうところを、なんか好奇心を持って理解していかないといいテストにならないだと思ってるんですね。なので、まあ、それが、ユーザーの方に向くのか、内側のソフトウェアのアーキテクチャに向くのか、はたまたちょっとしたもうちょっと下かのコードレベルのロジックに向くのか、ちょっと、いろいろあると思うんですけど、やっぱりいろんなところでそのテストしないといけないところとか違和感を解消していくための何かがあるんですけど、そこをなんか怖がって本当にそのテスト技法だけとかってやってるとやっぱり広がらないですし、いいテストにならないので、なるべくこうユーザーの側に近づくとか、もうちょっとアーキテクチャの側に近づくとか、どっちにしろどんどん自分の範囲を広げていかないといけないんで、そこはやっぱ好奇心を持ってこう取っていかないとなかなか範囲が広がっていかないんじゃないかなと思ってるんですね。なんで自分は好奇心がある人と思います。
僕のお友達というかで怖い人がいてて、
はいはい、
例えば一緒にこう出張とか行くとするじゃないですか新しいビルにで、エレベーター乗るといきなり全部のボタンパパパパって押し始めるやつとか僕としてはあんまりお友達なんですけど、お友達になりたくない、怖いんでしょ僕エレベーターに閉じ込められる可能性があるから
確かに
この人はテスターに向いてますか
そうですね、向いていると思いますね。それはどっちかっていうと好奇心というかド S な感じの
ド S がド S 側ね
自分もでも初めてのエレベーターに乗ると、だいたいエレベーター回をして誰もいなかったら2回とか3回とかをして、その
あキャンセル、はい、
そうキャンセルがかかるかかんないかは、あこれはこのタイプだなとかってやることがあります。
僕と根本さん大体一緒ぐらい、そのぐらいはやる え、林さん全部押すタイプですか？
いや、私はあれですね、あ、東芝かって思うぐらいですね。
あ、テスター向いてないじゃないですか、林さん。
そうですね、私なんか変な挙動あってもまあしょうがないよねって言っちゃいますね。
優しさですね。
優しいな。
私結構開発者としていろんな妥協をしながら開発をしているっていう自覚があるので、
うん、
分かるとなんかあるよねみたいな、これ直せなかったんだろうねみたいな、そういうことを思ってしまいますね。
確かに。
で、そういえば根本さんといえば、私覚えてるのがアジャイル札幌なんか運営でいいんですかね、開催なんかイズイズと一緒に、
うん、運営をやってます。今代表やってます。
あ、代表なんですね。なるほどなるほど。
はい、
あのアジャイル札幌の人たちはテスト界隈の人たちで成り立ってるんですか？関係ない、あんまりそういう縛りはない。
もう全然アジャイル札幌のメンバーもむしろ開発者でテスターの人はほとんどいないと思いますね。
あ、なるほどなるほど。
たまたま自分がテスト系をやってるっていうだけで、
うんうん、
他はみんな開発者、バリバリの開発者が多いですね、うん、
でアジャイル札幌といえば、
アジャイル札幌といえば最近結構あのいろいろやってるんですけど、アジャイルジャパンの札幌サテライトをずっと昔からやっていて10年11年とかやってます。
あ、そんなにやってるんだ。
はい、
すげえ。
結構昔からやっていて、まあ、大体2年前からスクラムフェス札幌をその同じメンバーというか運営メンバーほぼ同じで、やりだしたという感じになってます、う
ん、
はい。
アジャイル札幌自体の設立はいつ頃なんですか？
アジャイル札幌の設立は結構古くて2011かな。
2011、
へー、うん、なので実はですね去年10周年イベントだったという。
あ、そうなんですよ。
あ、なんか言ってた気がする。スクフェス札幌で。
そう。でもコロナでできなかったから今年やろうかなと思って。
あ、10周年イベント。
まあ11周年記念イベントみたいな。切り悪いみたいな。
まあゾロ目でいいんじゃないですかね。
そうそうそう。
いや、素数だから OK でしょ。
素数でいい、いいです、ね。
ちょうど素数じゃないですか。
1,2,3,5,7,11,13 と。
いいですね。
エンジニアにとって素数は大事だからね、
うん、そうですね、確かに。
そう、スクフェス札幌、私も去年のスクフェス札幌参加しましたけど、
ありがとうございます。
なんかすごいイベントだなと思ってて、特に北海道ギフトが最高でした。
ありがとうございます。
あれ良かったよね。めっちゃ良かった。
やっぱりそのコロナになった時にすごい自分たちもいろいろ考えて、地方でイベントやるってなんかどういうことなんだろうみたいななっちゃうんですよね。
うん、
オンラインだとどこに行っても聞けるじゃないですか。で、
はいはいはい、
昔はやっぱそのなんか面白い人だったり東京で活躍してたり、まあ、北海道の地元の人とかが、まあ、同じ場所に集まって聞いて飲み会とか含めてワンセットでなんとなくこう成立してたのが、オンラインになった時に例えば九州の公演を北海道からほぼコストなしで聞きに行けるみたいな状態になった時に、
ね、
やっぱりその地方で開催するアイデンティティとかって一体なんだみたいなところを考えて結構悩んで、自分たちはそのスクラムフェス札幌のまず一つはやっぱり地元の人たち、札幌とか北海道関係の人たちが半分登壇してもらいたいなってとこで、
うん、
東京とか北海道外の人からの登壇で、その道内と道外の登壇で半々ぐらいになってお互いに刺激与えるようになればいいなっていうのが一つの会だったのと、あとやっぱり美味しいもの食べたいよねとか、北海道といえば美味しいもので来るのになんかそういう空気感を一緒に味わえないの嫌だなと思って、実は北海道ギフトは自分が昔からそういうのやりたいなと思ってたので、そのスクランフェス札幌のために作ったわけではなくて結構ずっとやりたかったことなんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
北海道のお土産ってたくさんあるけどなんか一つに絞りきれないみたいな。
確かに
白い恋人もあるし、あれもあるし、これもあるし、バターサンドもとかってなって、ちょっとずつつまめればすごいみんなハッピーなんだなと思っていて、
はいはいはい、
やりたかったのをいいチャンスだと思って、まあ、第1回目にやろうって言ってやったっていうのが初めですね。
なるほどなるほど、
はい。
まあ、率直に言って僕はギフトに釣られました。
ありがとうございます。もうそれでもいいんです。
あれは良かった。 でしかも観光客として行ったら絶対買うやつってお決まりのやつがあるんです、あるじゃないですか、有名なやつね、じゃないのが混ざってるのが良くて、
そうなんです、
これは地元の人じゃないとチョイスしないやんなみたいな、
はい、
あれがめっちゃありがたかったですね。
そうセレンディピティ的なもう偶然の出会いみたいなのやっぱいつかはオンライン開催とオフラインというかオンサイトといろいろ混ざるのか、オンサイトだけになるのか分かんないですけど、皆さんいつかそのコロナ明けで来た時に、あなんか食べたな、なんか美味しかったなとかってなんとなくマイフェイバリットみたいな感じで来た時にまたそれをリピートして買ってくれたら、まあ、北海道経済もじゃんじゃん潤っていいなと思ってやってます、はい、
北海道経済まで背負ってたんや
背負ってますよ
すげえ。
ちなみに私はあの北海道ギフトでポップコーンが入ってたじゃないですか、あの北海道の、
はい、
あれがめちゃめちゃうまくてこの前北海道行ったんですけど買っちゃいましたね。
やっぱりそうですよねそうそう、なかなかでも知らないと買わなかったり目につかないですけど、まあそういう風に見てもらってリピートしてもらうっていうのはすごい嬉しいです。およべさんもとても喜んでくれてて、
うん、
子供でと一緒に作るの最高でしたって言ってくれてめっちゃ嬉しいな。本当はカンファレンスを聞きながらまあ一緒に食べれたら楽しいなっていう感じでやったんですけど、2年目はやっぱりその実は1年目に送った時にそのまあエンジニアに送ってるんですけど、いや家族に食べられちゃったみたいなちょっと幸せそうな、そうは言っても幸せそうな投稿がたくさんあって、
あ
そっかなんかこれってエンジニアだけじゃなくて家族にも送ってるんだなって、こういうのが届くと家族としてもなんか嬉しいというかメリットがあるじゃないですか、お父さんお母さんいつも時間使って一日いないとかじゃなくて、もちろん勉強してるので忙しいんですけどなんかちょっとプラス自分たちも参加したらなんかこういうのが届いてへーみたいなことになってくれるとまあいいかなと思って、少しその家族で楽しめるみたいなところもイメージして今回はそのポップコーンとか入れた感じですね。
お主なかなか悪じゃのだってね家族味方につけたらさスクフェス札幌行ってくるわって言ったら家族反対しなくなりますからね
そうなんです、いいイメージを家族全体に植え付けて、うん、それもあれですよ、全てはやっぱ北海道経済のために
すげ
え一人でもね旅行に来ていただいてお金落としてもらわないといけないと。
これこの話聞きながら根本さんなんか我々の家族のことまで考えてくれてめっちゃいい人だなって思ってたのに北海道経済のためだったんですね
いやどっちもですよ、どっちもウィウィンじゃないですかそれ、うん、素晴らしい、
どっちもです。そう やっぱりなんかこういうのって家族の理解を得られないとなかなかできないっていうのもあるので敵対してもしょうがないので、やっぱりあの一緒に食べてもらえばいいなと思うし、スイーツは全部取られたっていう投稿してくれてる人の見てもなんか自分的にはなんか嬉しいなと思って見ていますね。
あ
なんかその参加者で一緒に食べる会もやりたいのでこのメニューは参加者で一緒に食べたいからっていうやつは2個送りませんか
まあそれもいいですね、
家族用と、イベント用みたいなね、
うん、
いやでもあれですよ、子供2人に食べられるとか
他のもあるやん、いっぱい入ってたやん
いやこれがいいっつって酔いと負けがいいんだみたいな
まあ確かに
子供に食べられないやつにしましょうじゃあなんか何やろ、ビールのつまみ的なやつは取られにくい気がします
渋いやつですね、うん、ちょっと考えときます、
辛いやつとかね、
あなるほど、
北海道で辛いのってあんの、
北海道で辛いのは今回送ったカレー味のやつありましたね、
ありましたありました、はい、あれ辛かったな、そういえば、
うん、あれが少し辛めかな、あとはホカジャっていうせんべいみたいなやつですけどそれも少し辛めな感じですかね、
うん、
大人用、
北海道スイーツが結構有名なんで甘めのやつを多めにしてますけど、甘いの苦手っていう人もいるから辛いセットっていうのもなんかどっかで出てくるかもしれないですね
どんどんホスピタリティが
あんまりでもねバリエーション増やすとすごい大変になるから
あそうでしょ、あれ梱包って言えばいいんですか、
はい、
あれバラして全部誰かがやってるわけですよね、スタッフの方が、
梱包はアジャイル札幌のメンバーで、
うんうんうん、
家内製手工業の工場みたいな社会のなんか教科書に載るような感じでこうみんな
白黒の写真で
白黒の写真で
文明の発展を支えましたみたいなそういう
白黒や面白い。
でもあれをやるときにみんなそのスクラムとかを知ってるのでなんか改善とかしながらすごい面白いんですよね。
あ、イテレーションがある
んですよ。そうなんですよ。で1年目は1個流しをしてたんですよ。
で
根本が、最初の箱は、まあ、箱は折ってあるんですが箱から箱1個ずつお菓子を全部詰めてってフィニッシュのとこまで行くみたいなのがあってそれやった時は、まあ、もちろん少し時間はかかるけどもできた時にいやいいプロダクトだわっつっていやいいねっつって毎回こう作るたびにいやいいねっつって
最後にそのプロセスがあるんですね。
そうそう、なんか本当になんていうのソフトウェアも多分そうだと思うんですけどすごい愛すべきプロダクトの時は本当にいやいいわっていうのを毎回あるんだなと思ってそうそう、
スプリントレビューで惚れ惚れしちゃうみたいな
本当にそんな感じ。いや今週もいい出来だ今回もよくやったみたいな感じがああいう感じが続けばいいなと思ってて、
はい、
今年は少し変えてそれぞれサブモジュールみたいな感じでそれぞれ詰めて横にこう流していくような感じにしたんですよね。
マイクロサービスですね
そう、それはね結構スピードは速いんですけどなんかやっぱりそのインターフェースのところでちょっとうまくいかなかったりとかこの向きに置いてくれると楽なんだけどあまりそこまで考えないみたいな自分のとこだけ詰めたら終わりみたいになっていいんですけどちょっとそこのつながりが悪かったり箱の緩衝材を詰めてる人はなんか一番最後のいいところを見れなくてちょっとやる気というかそのモチベーションがどうかなみたいなのはちょっとありましたね。
そのうちセクショナリズムが発生しそうな。
そうそうそうそう、そうなんです
めっちゃ面白いですねそれ。
そうやっぱりだからあの最初から最後まで遅くてもいいので必ず一通りプロセスを何回か回すっていうのはいいと思うんですよね。でそれが終わってから全体がイメージできるようになってからセクショナリズムに入るというかそれぞれのセクションに入って最適化してであるところでまたちょっと配置替えしたりまあ一個流しをしたりとかで全体感と局所的なところとなんか行ったり来たりしないとやっぱり良くないんじゃないかなというのが北海道ギフト作ってて学んだことになります
なんかすっげえ面白くてその開発以外でもスクラムを活用してるというかアジャイルでいいのかなこの場合は。
いやそうです、
その側面がすごい面白いんですけど、そういえばスクラムに必要なことは全て漫画で学んだっていうあの林さんがやってたイベント、はいはい、根本さんいらっしゃってましたよね。
はいはい、発表しました。
漫画からもアジャイル持ってくるんですか。
漫画からもアジャイルを、まあ、この前は持ってきましたというか、そうですね、持ってきましたってところ
ですね。あの時はあれでしたよね、あれ何でしたっけ名前。
空挺ドラゴンズ
そうそう、空挺ドラゴンズ。
そうなんですよ。
僕の記憶だと空挺ドラゴンズを根本さんが推してたのは画力がすごいみたいな。
はい、
あの時アジャイルの話してましたっけ
してました。
してた、
してました、してました。構成として最初にアジャイル関係なくこの漫画の推しポイントを伝えさせてくださいっつって世界観がすごいっていうのと画力がすごいっていうのと、
うんうん、
食についてすごいんだっていうところを最初話して、
うんうん
うん、その後、アジャイルに必要なことっていうのを話したんですけど、多分前半のインパクトが強すぎて後半忘れてるっていう
すいませんでも僕根本さんのプレゼン聞いて買っちゃいましたから、あれ
ありがとうございます。
全部読みました。あのすごい面白くて、あのレシピが、ドラゴンを調理して食べるレシピがいっぱい載ってくるんですけど。
そうなんですよ。
あれ牛とかクジラとかなんやろ、なんかそういうのに置き換えたらまんま作れそうなやつばっかりじゃないですかあれ。
いやそうなんですよ。いつか空挺ドラゴンズのなんか料理の会みたいなのを開いて、
うんうんうんうん、
桑原先生を招いて空挺ドラゴンズ料理を楽しむ会をやりたいですよね、
うんうん、ドラゴンは手に入らなかったけど、クジラでやってみましたみたいなやつやね。
そうで本当の料理屋を貸し切ってレシピ通りのやつを作って、
うんうんうんうん、
これだみたいなやつをやってみたいってそうなんですよ。
ゴールデンカムイのお店とかは東京で期間限定とかでやってたりとかはしたんですね、北海道
そうなんですか、知らんかった。
残念ながら僕が知ったのは終わった後に記事読んじゃったんで食べてないんですけど、ああいうの、ま、漫画飯って言えばいいのかな、
はいはいはいはい、
めっちゃ興味ありますね。やりたいやりたい。
そうなんですよ。
とりあえずやってたら北海道まで飛んじゃいますね。
多分なんかネットで見たら作ってみましたみたいなのもたまに あるんですけど、まだ個人の域を出ないので、やっぱりプロの料理人にガチで作ってもらってフルコースにして楽しむみたいなのはすごい楽しそうと思って、
めっちゃやりたい。
ぜひその際は来てください。なんか
行く行く
北海道
なんとか桑原先生に連絡を取って公式でやりたいって
公式でこのアジャイル開発に必要なことは全て漫画の中にあった LT 大会の名付け親は実は根本さんなんですよね。
あ、そうなの。
そうなんですよ。
そうだそうだ、話をしながらこんなんでいいんじゃないですかって言ったら乗ってくれたんで。
はい、あ。
え、林さんと根本さんってそんな仲良しだったの？
いや、全然って言い方ないですけどすごいそれまでなんか今の品川アジャイルの人たちみたいに毎週話してましたって感じではないんですけど、なんかツイッターとかでたまに交流とかあったりとか。
そうなんですよ。
なるほど。
で、なんか私がなんか漫画でアジャイル語るイベントやりたいなって言ったら、根本さんが私はクーデドラゴンズで出たいですみたいな、
うん、
で乗ってくださって、結構正直やる気なかったんですけど
今明かされる秘密
やりたいなっていうのがなんか誰かやってくんないかなっていう理由であって、
そういうことだったんだ、なるほど
なんか そんなイベント企画したいとかっていうあんまりなかったんで、その根本さんが乗ってくださって、やっぱちょっと根本さんに乗られたら開くしかねえなこれと思って
すいません、なんかいやもうやるやると思っていいでいいでと思ってい
や、だからその根本さんのおかげで大盛況でしたよね。あれ130人ぐらいトータルできたかな。
めっちゃ多いと思う。
すごいいいイベントが開けましたし、初めてのイベントでこんな大変なことになるとは思ってなくて、あの人数的にこんなめっちゃ来るとは思ってなくて、うろたえてる私をちょっと優しくツイッターの DM でちょっと相談に乗ってくれたりとか、なんか
いやいや、
いろいろと感謝しております
すごい良かったです本当に
僕は林さんを恨んでますからね。
あ、そうなんですか
あれの後俺本題いくらかかったと思っとんねんって思ってます
確かに。
クーテドラゴンズはまだ優しかったんですよ、あの関数少ないんで、
うんうんうん、
あのブリーチとか、あと何やっけとさっき話してた、あの休憩中に喋ってたやつ、割と冊数多いんでしょ、ジャンプのやつ、
ワールドトリガーですか。
あ、ワールドトリガーとか、もうね大変っすわ
いやいや、でもやっぱいろんなとこに要素があったりするので、
うーん、
それをちょこちょこ見つけていくっていうのは結構面白いなと思って。
そうですね。
いや、めっちゃ面白かったです。はい、ありがとうございます。
じゃあそんなところですかね。
はい、
そうね、面白かった。また漫画の話はしたいけど今日はさすがにねたっぷり喋ったんでありがとうございます。はい
そうですね、前回今回と根本さんに来ていただいて、多作的テストの話であったりとか、あとは根本さんの話であったりとか、いろいろお伺いできました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
終わり。